ゆうまの新築2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて5月の2日ゴールデンウィーク真っ只中といった形でございますけれども、私はですね、昨日まで、前回までのオンエアで聞いていただいている方、引き続き沖縄の旅行記を私お届けさせていただこうかなと思っているわけなんですけども、今回5泊6日で行ったんかな、沖縄本島の旅行で、5泊目が、那覇市の牧市という、牧市公設市場とかあるところのユイレール、モノレールが唯一沖縄走ってるんですが、そこのユイレールの牧市駅付近のホテルを予約しておりまして、そこに名護のお友達翔くんに、もう名護から結構距離あるんですが、車で送っていただきまして、途中ね、うるま市のうるまるシェとかいろんなところでご飯もしたんですけども、楽しかったな、ありがとう翔くん。はい、そしてですね、那覇の方に、チェックインしまして、ちょっとホテルで休憩して、夜はですね、僕も昔からお世話になっている、もう8年ぐらいお店のお客様で一緒に乾杯させていただいてます沖縄の友達がいて、はい、もういろんなつながりで東京で出会ったんですけども、で、スグルとチカというね、面白い夫婦がいましてですね、明るいね、そうなのよ。で、その2人とで娘さんとで、スグルのお父様まで来ていただいて、なんかね、そんなみんなのファミリーの中にお邪魔させていただきながら、はい、それで慎吾という、まあ、これは新宿つながりでよく飲んでたんですけども、宮古島の出身の男なんですが、で、今は、沖縄県本島で働いておりまして、でもみんな久々に集まってさ、なんか家族の中に入れていただいたような気持ちで、で、あさとっていう駅があるんですね、牧市の横のユイレールの。で、あさとのところにはいっぱい飲み屋さんが、境町っていう地域があるんですが、境町が気持ちちょっと外れたところなんですけども、美味しかったな、居酒屋さん。もう海の幸とかお作りなんか1000円ちょっとめちゃくちゃついてくるの。で、名前もね、頑固っていうね、はい、私にぴったりの、ここに来てって、そのスグルとかに言われて、あ、なんか頑固に来てって言われても、なんか私に当てつけかのような、このね、頑固な性格の、はい、私にぴったりな、お店でございました。いや、お店はそんなことないと思うけど、美味しかった、こだわりのある、そう、いい意味で頑固なお味を、メニューがめちゃくちゃ豊富でさ、そう、美味しかったな、ありがとうございます。はい、それでもうほろ酔いになりながら、結構3、4杯5杯ぐらい飲んだんかな、ビールから始まりのサワーもいただいて、で、一人ぶらーっと歩いて、もう沖縄の夜最後だったんで、ちょっとゲーバーの方に行こうかなと思って、テクテクと国際通りの方に行って、いつも行きますコリオリさんというエディさんのお店に行きましてですね、またベラベラ喋って、で、 YouTube なんかも撮りましてですね、はい、で、その後に秀樹さんって言って、これも大好きな方なんですけども、秀樹さんのお店にも一杯飲みに行って、もうその日も結構出来上がってるから、あんま飲まれへんかって、そんで12時半ぐらいに帰ってきたんかな、うん、ホテルに。でもコテーって寝ましたわ、本当です、寝つけないとかがなくて、もういつも死んだようにコテーって寝ちゃうんですけども、はい、んでですね、朝起きて、で、雨模様っていうか天気予報言ってたんやけど、また降ってなくて、やっぱり続いてるラッキーやなと思って、で、ちょっと最後だし、国際通りの方テクテクと朝散歩しようと思って、ブラーっとしてお土産物をちょっと買ってホテルの方に帰ってきました。で、支度したりシャワー浴びたり英会話やったりなんかして、11時チェックアウトだったんで、はい、そこから、もうユイレールに乗ってもう空港の方に行きまして、1時半のフライトだったんで、もうちょっと早めに行っておこうと。で、オンラインチェックインはねしてたんで、そのまま空港に行って、ご飯を食べようと で最後の沖縄飯、空港のね、レストランがあるんですけども、沖縄そば屋が3軒ぐらい並んでるんですよ。そこの1軒に入りまして、最後はソーキそばで締めました。美味しかったな、このソーキ。もう一回食べたい。はい、またインスタなんかにも載せてますんで、よかったらねご覧いただけたらなと思うんですが、でソーキそば食べまして、でいつもね那覇空港のスターバックスで私、ホワイトモカを買うんですよ、大好きで。昨日暑かったんでホワイトモカのアイスを、はい、買いましてですね。ね、1時ぐらいの飛行機だったんだけど、遅延して1時15分に遅れまして、もういいやと思ってのんびり、そうなんかいろいろとインスタ更新したりとかぼーっとしておりまして、飛行機が来まして、でピューって飛んで、もうなんかうとうとうと飛行機なんか寝てね、そうあっという間に着きましたわ。帰り早いんだよ、ほんと2時間ちょっとぐらいで羽田着くからね、気流の関係なんでしょうね、風向きの。本当に早い、沖縄からは。で羽田着いて空港バス乗って新宿まで帰ってきて、で新宿からタクシーで家まで来たんです。でもそっからもういろいろこっちに帰ってきて、やらなあかんとことあるわとね、また芸能の仕事も入ってきたりとか、いろいろ打ち合わせしっかり準備をしとかないとと思って、でちょっとご一緒させていただく方々に渡すプレゼントを、伊勢丹の方に予約してて、ギフトサロンコーナーに行ってちょっと、何点か見繕いましてですね、で帰ってきて、この話もしたかったのよ。私ね、今年は人生でやったことのないこと、あとやりたいことを本当にチャレンジする1年にしようと思ってて、もう行きたいところには行く、そう見たいものは見る、もうね食べたいものは食べる、そうなんかいろいろとそれは目標にしているわけなんですけれども、その中でやっぱり最近海外旅行にいろいろと行かせていただいてね、でもっと楽しむために国を知る、ね、国の人たちとコミュニケーションを取るためにやっぱり英語を勉強したいなと思ってて、ここ半年ぐらいオンラインの英会話とか、あとまあテキストなんかを目通してやるんですが、なかなかね本当にむずがゆい、もっとスパンスパンいろいろ会話もできたらなっていうことで、でちょっとね勉強をやっぱりやりたいなと。で私は本当勉強してこなかった自分の人生なので、特にね、だからもうちょっともう一からもう一回一からと思って、なんかテレビでねなんかクモンがとてもいいっていうのを、で大人のクモン、そうなんか大人の人でも通えるものがあるということで、はい、それをちょっといろいろ検索してたら、なんとですよ、私の自宅から、2個隣の私のマンションから2つ隣のビルにクモンが入っていたと。すごくない？私なんかついてるよね、やりたいと思うことが近くにあったりとか、すごいきっかけがなんかもらえたりとか、結構そういうことが多々あって、これはもう行かないとと思って、でちょっとお電話させていただきたら、よかった今日来てくださいって言って、今日週2回しかないんですけど、その日が、沖縄帰ってきたその日やって、もうちょっとクタクタではあったんですけど、行こうと思って勢いで行って、そしたらよ、もうね来てる子たちが、いやもうこれちょっと次回にも喋ろう、本当にちょっと時間がもうなくなってきたから、来てる子たちがさ、夜7時に行ったんだけど、もうみんなやっぱちっちゃい子たちばっかりなので、お父さんお母さんがこうやって迎えに来てたりするんですけど、夜だからね、で昼の2時半から夜7時までやってるみたいなんですけど、昼間も、まあ、幼稚園の子ちっちゃい子とか、あと学校終わった子とか来るんですって。で大人の人は夜が多いって言ったけど、大人の人は僕は全然見受けられなかったんだけど、なんか私も廊下っていうかさ、入り口入ったとこに立ってて、父兄の人たちが立っててさ、親御さんが、私も親御さんの中の一人みたいになってたんだけど、ちょっと声かけて、あ予約してた奥村ですみたいな、あ私奥村和弘って言うんですけど本名ね、で行って、で席にかけて、おねてなんかいろいろ自分と自己紹介じゃないけど、こういうちょっと申し込みみたいな感じで体験ね紙を書くんですよ。そこにもさ、もう面白いのよ、なんかやっぱちっちゃい子向きやから、なんかお子さんのお名前とかね、親目線で書いてたりとか、ほんで自分ちっちゃい子が書く時も、あなたのお名前がお子さんのお名前みたいなとこがあって、私僕奥村和弘です、あえてひらがな書いてあるかなと思いながらほんでなんか他にもね面白い欄があってさ、 仲のいいお友達の名前を教えてください。なんかほんまに身近な子の名前書いたろうかなとか思いながら、面白かった。ほんで私は英語を専攻して1教科だけなんですけど、何教科もまあね選ぼうと選べるんですけど、私は一点集中英語を待つと思って週2回通えるコースで月9900円かな、まあ、だから8回だと1回1000何ぼ1200円とかちゃう、そう1200、300円ぐらいで30分から1時間ぐらいで、いろいろと宿題が出たりするみたいなんですけども、ちょっとやってみようかなと。で来週もう1回体験に行けることが、行けるみたいで、それを行って決めようかなと思ってるんですが、ちょっと新たな試みで公文なんかね、ゆっくりゆっくりペースに合わせてくれたり、やっぱ私はちょっとね、旅に行くことが多いんで、なかなか来れないかもって言ったらね、その分宿題を持って行ってもいいですよとかで、帰ってきたらこっちが採点しますんでとかね、いろいろねその人に合わせた学習方法でやってくれるみたいなんで、いいかなとも思っております。はい、まあ今回はですね、そんな沖縄に行ってきて帰ってきていきなりもう公文に行ってきたというお話をさせていただきました。一生勉強一生青春、相田光雄先生も言ってましたね。私ももっともっと勉強していろんなものを知って、大きな人間になれたらなと思っております。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ、ありがとうございます。